では、脳内麻薬をコントロールするにはというところの解説をしていきたいと思います。脳内麻薬っていうものは、まあね、全部で20種類ぐらいあるんですよと、今まあ発見されてるね、もので20種類ぐらいありますよということが分かっていて、でその中で、まあ、特にメインとなるものが3つ、ドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニンというふうにありますよということですね。でこの3つの、脳内麻薬というものをアクセルとブレーキで考えると、ドーパミンというのはポジティブなアクセルです。要はゴーですね、ゴー、目の前に、例えば雨があるというゴーみたいなね、目の前に報酬があるよしゴーみたいな、そんな感じ、ポジティブなアクセルです。逆に、ノルアドレナリンというのはこれはネガティブなアクセルです、ね、ネガティブなアクセル、後ろから危険が襲ってきてると、危険がやってきたら逃げろっていうゴーですね。よし逃げろみたいな、ね、逃げろみたいな、動けみたいなね、行けみたいな、そういうアクセルですね。でセロトニンというのはこれはブレーキになるわけですね。ブレーキ、まあ、心の状態でいうと、まあ、そういった、分類分け、ね、もしこれをアクセルとブレーキに例えるのであれば、そのドーパミンとか、ね、ノルアドレナリンのこのアクセルを付加しすぎて、ね、暴走気味になった時にブレーキの作用をするのがセロトニンになりますよということですね。で、じゃあまずドーパミンからですね。ドーパミンを分泌させるためにはどうすればいいかっていうと、まあ、いろんな方法があるんですけど、まず食材から取るっていう方法があります。でこれまあ、ざっと僕が調べた感じだとこういうのが出てきたんですけど、これで全部じゃないと思うんですね。多分もっといっぱいあると思うんですけど、とりあえずここにあるものいくつか紹介しておくと、全てのまず動物製品ですね。全ての動物製品だから、まあね、牛肉も豚肉も、鶏肉もそうだし、動物的なものは全て、ドーパミンを分泌する効果があると。だからやっぱり、ね、肉食ってうめえなって思うのはあればドーパミンが、ね、分泌されて、あうまい、快楽ですね、肉うめえみたいなのはそうなのかもしれないですね。で他にも、アーモンド、リンゴ、アボカド、バナナ、ビーツ、チョコレート、コーヒー、そら豆、緑の葉の野菜、緑茶、オートミール、ごまとかぼちゃの種、ウコン、スイカ、小麦、胚芽っていうのかなこれ、みたいな、ものがあります。まあ、他にもいろいろあると思うんですけど、まあ、食材から、摂取するという方法が一つありますよということなんですね。でただ食材から摂取して、まあ、ドーパミンを分泌させようということをやってもいいんですけど、それにはですね腸内細菌というものを、善玉優位にしておくということが非常に重要になります。腸内細菌がこれ悪玉優位な状態、になっていると、ドーパミンレベルを下げてしまうというふうに言われているんですね。なので、腸内細菌が善玉優位になるように、普段から、食生活っていうものを心がけておいてください。でじゃあ自分のね今の腸内細菌、まあ、腸内フローラっていうふうにね言われたりもしますけど、腸内フローラが今悪玉優位なのか善玉優位なのかどうやって判断したらいいんですかということなんですけど、これ簡単です。自分の便を見たらいいです。便、うんちを見たらいいんですね。トイレに行って、大便をしました、必ずうんち見てください。僕絶対見ますよ、絶対見る。でどういう便が出たのかなっていうのを観察してください。細い便、ね、これは、腸内が、要は腸内の腸壁に、まあ、宿便が、ね、こびりついてるわけです。だから、細くなっちゃってるわけですね。管の中が。だから細い便しか出ないということなんで、これは良くない。悪玉優位な状態。でなおかつその便が、臭い。おならが臭い、悪臭がするというのはこれ悪玉菌の匂いですから、ね、だからおならが臭いとか、便が臭いとかっていう状態の時というのは悪玉優位になってます。 逆に、自分の便が臭くない、全然臭わないで、水に浮いてる。で理想はその一本ものですよね、一本、ブワッて出て、で、それで終わりと、あすっきりみたいな、これ最高にいい状態です。善玉優位になってるということですね。なので、トイレに行って、うわーなんかね便秘気味やなとかね、なんかこううさぎのねうんちみたいなのが出るなとかね、細いうんちがこうねちょっと出ては切れてちょっと出てみたいな、そういう状態っていうのは良くない状態です。でそういう時は最近自分が食ったもん何かなと、で、その食生活を改めなさいよということですね。で食物繊維をしっかりね取って、で水分をしっかり取ってみたいな、で、発酵食品とかを、まあ、摂取して、まあ、味噌とかね、まあ、キムチとか納豆とか、まあ、何でもいいんですけど、そういった、自分の体に合った発酵食品を摂取することによって、善玉菌を増やして、で腸内環境を整える。これもすごく重要なことになります。で、次、運動ですね、運動。ランナーズハイみたいなね、感じで言われるもの、あれはドーパミンの効果ですけど、そんな過激な運動をしなくてもですね、軽い運動でも十分効果があるというふうに言われています。なので、まあ、ウォーキングとかね、まあ、散歩でもいいですよ。ちょっと散歩するとかね、ウォーキングみたいな感じで、こう、ジャージ着て、ね、よしやるぞみたいな感じじゃなくても、まあ、なんかね、短パンと T シャツで、ちょっと近所散歩するかみたいなことでもいいわけです。とか、ヨガとかね、太極拳みたいな、そういったまあ軽い運動でも全然効果はあります。し、運動っていうのは実は、同時にセロトニンとね、ノルアドレナリンっていうのも分泌されるんですよ。だから、まあ、3つの、脳内ホルモンをまんべんなく分泌させるので、運動っていうのはすごく優れた、まあ、方法論になりますね。脳内麻薬ストラテジーということを考えたときに、運動をする、毎日軽い運動でもいいので、ちょこちょこちょこちょこ運動をする、これはすごく自分のホルモンバランスを整えることにつながりますので、ぜひ運動不足っていうのは逆に言うとそれ良くないので、ぜひ毎日ちょっとした運動でもいいのでやってください。で次、趣味を持つ、これもドーパミンを分泌させます。一つのことに集中しているとドーパミンで分泌されるらしいんですね。なので探求することを楽しむとかね、あとは新しいことに挑戦する、ね、こういったことっていうのも実はすごくドーパミンを分泌させるということが言われています。なのでこれもぜひやってみてください。それから瞑想ですね。瞑想、定期的な瞑想というのはもう超有益っていうふうに言われてますけど、この瞑想っていうのも、学習能力の向上だったりだとか、想像力が養われる、深いリラクゼーション効果がある、ね、集中力が向上するみたいなことが言われてますし、この瞑想も実は他のホルモンもバランスよく出す、まあ、ドーパミン以外のねセロトニンとか、も、出すというふうに言われてるので、瞑想も運動と並んでぜひ活用してほしいなというふうに思います。時々瞑想されるといいんじゃないかなと思いますね。で、最後、報酬系回路っていうのを活用するということなんですけど、まあ、ドーパミンっていうのは快ですね、快楽と、まあ、直結してるわけですから、報酬系っていうものを使うわけですね。具体的には例えば何か目標があるとするじゃないですか、まあ、タスクでもいいですけど、そういったものを細分化するんです。細分化することによって小さな達成感を繰り返し得ることができるわけですね。なので、トゥードゥーリストですね、まあ、やることリストを書き出すときはなるべく小さなタスクを書き出すんです、ね、うわちょっとこれは重たいなっていうタスクはバラバラにして分解して小さく細切れにして、でちょっとずつ食べるわけですよ。こうでっかいチーズがあったとして、このチーズを丸ごと食べるってできないじゃないですか、ね、でも細切れにちょっとずつしてね、してちょっとずつ食べると食べきれるわけですね。そういった感じで、タスクに関しても細分化して、で小さな達成感を繰り返し得るという方法をすることによってドーパミンをうまく活用することができるということですね。で実はドーパミンというのは、報酬を得られた時だけじゃなくてですね、報酬を期待するだけでも 実は出るわけです。では今じゃあ仕事をしてると、ね、仕事をしてる時にこれが終わったら何しよっかなって、映画見よっか、遊びに行こっか、カラオケに行こっか、ね、彼女とデートしようかみたいな、終わったら何しようって、その報酬ですよね。仕事頑張ったぞって、終わったからよし遊ぶぞみたいな、それを期待するだけでもドーパミン出るんです実は。とかね、この仕事によって、給料入ったら何買おうかなって、美味しいもの食べようかなって、それを想像するだけでもドーパミン出るんです。そのドーパミンが、ドーパミンってのは、覚醒ホルモンですよね。うん、行けって、ね、ポジティブな、アクセルですから行けっていう風になるわけです。だからつまんねえ仕事だなって思っても、でもこのつまんねえ仕事をやりきって給料入ってきたら、ね、ビールたらふく飲むぞとかね、焼肉食いに行くぞっていう、それを要は、想像するわけです。想像するとドーパミン出て、よしやろうかっていうふうになれるので、報酬系っていうのをうまく活用してください。でその方法としては細分化して、ね、小さな達成感をたくさん得るという、ね、小さな飴をたくさん自分に用意してあげるっていう方法か、報酬を期待するっていう方法か、まあ、どっちか、まあ、両方をうまく使ってやってほしいなというふうに思います。で次ですね、ノルアドレナリンの分泌っていうことなんですけど、ノルアドレナリンっていうのは基本的にはストレスに反応して分泌されるわけですよ。だからこれってね、あえて分泌させる必要はないんじゃないかなっていうふうに思うわけですよね。だってもう現代日本っていうのはもうストレスにまみれてるでしょ。ストレス全く感じませんよ私みたいな人ってあんまりいないと思うんですよね。うん。だからこれっていうのは頑張って分泌させるぞみたいなことっていうのはあんまりないんですけど、それでもあえて自分に緊張感を持たせたいっていう場合は、自分で自分に締め切りを課すという、この締め切り効果っていうのを、使うといいんじゃないかなというふうに思います。でこの仕事をいついつまでにやると、でそれを周りに言っちゃう、ね、これいついつまでにやりますんでって言っちゃう。そうすると緊張感出ますよね。でそういった形で使うっていうのが一つ。あとなんかそのタバコやめたいとかね、いう場合も、俺もうタバコやめたからっていうふうに周りに言っちゃう。でもしね、俺がタバコ吸ってるところを見つけて写メ撮って俺に LINE で送ってくれたら、ね、お前に1万円やるよというふうに周りの人に触れ回るわけです。そうするともしタバコ吸ってね、それがバレたってなったら1万円払わないといけないわけですから、ね、いやそれは困るなと、財布がきついなって、ね、懐事情がっていうふうになる、ね、そうするとノルアドレナリンの効果によって、いかんいかんいかんいかんっていうふうになるということですね。だけど、まあ、基本的にはもう現代社会はストレス社会ですから、まあ、重要なのは暴走させないことっていうことになるわけですね。ノルアドレナリンを暴走させて、ね、もううわーっていうふうになってしまう、もしくはもうガックシみたいなね、そういうもううつ状態になってしまう、無気力無関心みたいなね、もう外からの、ね、刺激に鈍感になってしまう、もしくは過敏に反応しすぎて、あくす貴様みたいなね、ちょっとしたことでブチ切れたりとかね、切れやすい、これはノルアドレナリンの効果ですから、そうさせないように、暴走させない、それが必要です。で暴走させないためにはセロトニンを分泌させることですね。セロトニンを分泌させることによってノルアドレナリンの暴走を防ぐことができるので、セロトニンっていうことをぜひ覚えてください。じゃあセロトニンをどうやって分泌させるのっていうと、まず日光ですね。日光、これを浴びるということです。できれば起きてすぐ浴びてください。なので朝起きました、目覚ましになったと、ね、目覚めた、まず最初にやるべきことはカーテンを開けることです。カーテンを開けて日の光を入れてください。そしたらね、セロトニンが分泌されて目覚めますから、目がちゃんと覚めて、交感神経優位になって活動的になるので、起きたらすぐまずカーテンを開けてください。でその他にもリズム運動をすると、セロトニン分泌されるというふうに言われているので、まあ、単調な、運動ですね、まあ、ウォーキングとか散歩とかもそうだし、縄跳びもそうだし、 例えばカラオケ、これも、呼吸のリズム運動なんですね。カラオケだから歌を歌うっていうのも、いいですね。あと実は、咀嚼、よく噛んで食べるというこれも実はリズム運動でセロトニンを分泌させるので、ご飯食べるときは、よく噛んで食べてください。でこれは、ドーパミンの時も言いましたけど、瞑想ですね。瞑想をするときにしっかりと呼吸を意識してね、鼻から吸って口から吐く、鼻から吸って口から吐くというね、この呼吸、これもリズム運動にもなりますので、呼吸をしっかりと意識してやると、で場合によってはマントラを唱えてもいいですね。マントラ、まあ僕なんかはだから、毎日朝晩仏壇に向かって、般若心経を唱えたりとかね、光明真言、不動明王の真言みたいな、そういったマントラを唱えてますけど、これは、実はホルモンバランスを整える上でもすごく有益な方法ということになるわけですね。専属用してるだけじゃないということです。実際ホルモンバランスもこう整うということなんで、これもぜひね、あなたも、やってみてほしいなというふうに思います。それから、グルーミングっていうんですけど、これは、人とかね、ペットとかそういったものとスキンシップするということですね。なので、まあ、恋人と、キスするとかハグするとか、外人とかよくね、その友達とかとこうハグしたりするじゃないですか。あれっていうのは実はあのセロトニンが実は分泌されるという効果があるわけですね。で、スキンシップっていうのはあのオキシトシンっていうね、これは愛情ホルモンと呼ばれてる脳内物質なんですけど、このオキシトシンが出るとセロトニンの分泌を誘発するので、でこのオキシトシンというのはスキンシップとかねによって分泌されるホルモンなんですね。あとはあの女性が身ごもって出産した直後っていうのもものすごくオキシトシンが分泌されて、我が子がもう愛しいっていうね、もう本当自分の子供ってなんでこんなに愛しいんだろうっていう、それは実はオキシトシンの効果でもあるわけです。ね、それは感情が先なのか物質が先なのか、それはね、何とも言えないところではあるんですけど、そういう原理で成り立っているということですね。で、あとは、まあ、マッサージを受けるとかね、エステを受ける。これも、まあ、グルーミング、スキンシップの、一部になりますし、親しい人との会話、これも、セロトニンを分泌させるので、そういったこともぜひやってみてください。そして、夜9時以降は、起床画面を極力見ないっていうことをやるといいんじゃないかなというふうに思います。夜9時以降ね、起床画面見ないっていうふうにすると、すごくね、有意義な、時間を過ごすことができますよ。何しますか？携帯見ちゃいけないんです。テレビ見ちゃいけないんです。パソコンも見ちゃいけないんです。何しますか？音声教材聞いたりとかね。本読んだりとかね。体鍛えたりとかね。まあ、その、人との交友、ね、を深めたりとかね。コミュニケーション取るように、家族とコミュニケーション取るようになったりとかね。有益なこといっぱいできると思うんですよ。ね、もう一日中ずっと液晶画面見るのはもうやめましょう。ね。だからもう夜9時以降はパソコンも見ない。テレビも見ない。スマホも見ない。それ見てると、メラトニンがね、どんどん消費されていって、ね、深い眠りに入れなくなっちゃうので、それもやらない。極力ね、まあ、しょうがない時もあると思うんで、なるべくなら控えるというふうにぜひ、してみるとものすごく有益な時間が過ごせると思うので、ね、その時間もっと有意義なことに使って、それがね365日積み重ねていったら、まあすごい効果だと思いますよ。なのでそれをぜひねやってみてほしいなと思います。というわけで、まあドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニン、それぞれの、まあ、コントロールの仕方というものを今解説しましたので、自分の今の状態は、何色なのか、そして次どうしたいのかを今のね僕が解説した内容をもとに参考にしながら、実際に実践してみてほしいなというふうに思います。